聖書朗読いたします。今朝与えられている箇所はマタイの福音書11章28節から30節、マタイの福音書11章28節から30節、新約聖書新改訳21ページ22ページになります。読みいたします。マタイの福音書11章28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。魂に安らぎをと題しまして、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。少し晴れてきたということで、足元も守られていたかと思いますけれども、今朝も御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の御言葉はとてもよく知られています。教会の玄関の看板にもよく用いられたり、あるいは教会案内の言葉にも用いられたり、あるいは伝道集会のチラシにもですね、用いられたりする。そういう面でよく知られていて、多くの人々の心に響く御言葉でもあるかと思います。今日はその御言葉を、思い、心をですね、向けていきたいと思いますが、まず一つは、ここで疲れた人、重荷を負う人とあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますとあります。この重荷を負い、疲れた人、まあどういう人だろうかなとなります。ここでの語りかけの言葉には、まあ、三種類の意味がある、あるいは三種の意味があるわけですが、一つは、当時の律法学者やパリサイ人たちが人々にこの負わせていた様々な律法の、あるいはそこから出た自分たちの様々な戒め、規則、そういったものに、苦しんでいる人々でもあったわけです。安息日の本当に細かな、守れそうもないような多くの戒めもあったりするわけですが、そういったものに重荷を負いですね、苦しんでいる者たちもいたということでした。またもう一つはやはり、罪の様々な重荷であり、罪に苦しむ人々でした。人は神の前に罪を犯しますし、その罪に苦しんで、時には罪の呵責に悩まされることもありました。またもう一つはやはり、人生の様々な重荷でもあるわけです。それらの様々な意味での重荷を負い、そして疲れた人々がいたわけです。で、今日の私たちにもまたそれは言えるわけですが、やはりこの罪や、あるいは人生の重荷や、あるいは疲れに苦しむ私たちにも語りかけられ、招かれた言葉でした。まずそれは、すべて疲れた人とあります。まあ、人は様々なことでやはり疲れています。仕事や学びや、あるいは家事や、いろいろと疲れる材料あり、肉体的な疲れがやはりあります。働いて働いてという言葉もありましたけれども、本当に疲れがあります。あるいは精神的な疲れや心の疲れもあります。家族のことでの疲れもあれば、職場での関係での疲れもある。疲れていない人はいないとも言えるかと思います。心身の疲れもあり、本当に様々なストレスを抱えて疲れているのが私たちかもしれません。で、さらには、重荷を負っている人とあります。これもまたそうであるかと思います。まあ、人は多くの重荷をですね、背負っています。様々な出来事の中で、大きな重荷、それをですね、追っているかと思います。ある一人の人が絵を描いたわけですけれども、 大きな岩のようなものをですね、背負ってとぼとぼと歩いている、そんな絵を描いた人がいましたけれども、まあそれが人生だということを言いたかったようでした。まあ家康の言葉としてよく言われますけれども、人の一生はですね、本当にこの重い重荷を負ってですね、遠い道を行くようなものだと言われたりもします。聖書にも、人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになりますとあります。人はそれぞれに重荷があるということでした。人はみんなそれぞれに違う、異なった重荷があります。旗から見てですね、ああ、何もないよ。そんな風に見えていたとしても、決してそうではなく、その人がまた負っている重荷というものがあります。人と比べて、あれこれ言うものでもないわけですね。このところでキリストは、すべて疲れた人、重荷を負っている人と言いました。で、次にはキリストの招きの言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますとあります。様々に疲れた人、重荷を負っている人々は私のもとに来なさいという招きの言葉でした。まず一つは、この、キリストのもとに来なさいとあります。キリストのもとに来なさい。まあ、人は疲れた時や、あるいは重荷を負う時には、何かに頼ろうとします。そのような時に、それこそ怪しげなものに頼ってしまうこともあります。あるいはすがろうとすることもあります。そのような時には、悪いものがそこに、つけ込んで勧誘したり、とんでもないところに引き込もうとすることもあります。そうではなくて、キリストは私のもとに来なさいと招いているわけです。キリストは私のもとに来なさい。そして語られた約束があります。それは、そのような人々に私があなた方を休ませてあげますとあります。疲れた時、あるいは重荷を負って苦しい時には、やはり休みが必要でもあるわけです。弓の弦も、ですね、この弓の鶴もですね、ピンと張ったままでは本当に切れてしまいます。働きにおいても、燃え尽き症候群などということも多く言われたりしましたけれども、燃え尽きそうになることもあります。まずどのような働きにおいてもそれはあるかと思います。そのような恐れは誰しもありますし、そして休む、休み場がやはり必要であるわけです。イエス・キリストが疲れた人、重荷を負っている人を休ませると言いました。だから私のもとに来なさいと言われたわけです。そのようなキリストの招きの言葉があります。で、次三つ目には、この招き主であるキリストのことをこう言われます。キリストは言われます。私のもとに来なさいと。では私たちを招いてくださっているキリストはどのようなお方なのかとなります。ここでキリストは、私は心が柔和でへりくだっているとあります。疲れた時に私たちを招く者がいても、その人がとんでもない誤り導く人であるとしたら、本当に大変なことになり、道を間違えてしまいます。招いてくれる人なら誰でもよいというわけではなく、ついていくべきものを間違ってはならないわけですね。じゃあ私たちを招いてくださるキリストはどのようなお方なのか。もちろん神の子であり、救い主であることは知っています。でもここではさらに、疲れた人、重荷を負っている人にとってはキリストはどのような方かとあります。まず一つはキリストは柔和であると言われました。柔和である。旧約聖書の中の救い主の予言の言葉で語られているわけですが、まあこれはゼカリア書というところにありますが、見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗ってとあります。 やがて来る救い主は柔和な方であると予言されていました。まさにキリストのご性質でした。辞書などを見ると、柔和というのは、性質や態度が優しく穏やかで柔らかであるという、まあそんな風になったりもしています。そのような柔和さということでした。イザヤ書の中においてもこうあります。やがて来られる救い主はですね、彼は叫ばず言い争わず、くすぶる刀身を消すこともなくとありました。キリストは疲れた人、重荷を負う人に対して、責めたりするのではなく、柔和な方として受け入れてくださる。疲れた人、重荷を負う人に対してですね、まあ何をしているかと、さらに厳しくただただ責める、そういったものではないわけですね。キリストはそのように、ご自分が柔和であると言われました。さらには、へりくだったものであると言いました。へりくだりというのは、相手を敬う気持ちから自分を低くすることともされます。これは謙遜と同じ意味で使われますけれども、人は他の人に対しては自分を偉く見せようとか、自分を大きく見せようとします。およそへりくだり、謙遜とは、ほど遠いことがあります。自分を偉く見せること、大きく見せることで、時には相手をですね、低くする。そんなところもあります。でもキリストはそうではなくて、相手を癒しめようとせず、見下そうとすることなく、本当はそのような人に、まさに神に愛された、そして神に受け入れられるものとして、受け入れてくださるということがありました。このようにキリストは人々を招き、そして来る人々を優しく敬い、受け入れてくださる。まあ、そのようなものであるということをですね、言われました。でも次、四つ目には、キリストの区引きということがあります。キリストは三十節で語られます。あなた方も私の区引きを追って、私から学びなさい。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。イエス・キリストがさらに言われたのは、休ませると言いながら、あなた方も私の首輝きを追いなさい。私から学びなさいと言いました。キリストは疲れた人、重荷を負う人を招き、安らぎを与えると言われたわけですが、さらに私の首輝きを追いなさいと言われます。重荷をですね、負ってくださるかと思えば、あなたに首輝きを負いなさいというんですか、となってしまいそうなところもあります。この首輝き、キリストの首輝きを負うということですが、まあどういうことだろうか、何だろうかなとなります。まあ首輝きというのは当時は、主に牛とか、あるいは馬などの家畜をですね、農具とか、あるいは車につなぐための、まあ、木製の木でできた、まあ、器具だったようですね。また時には比喩的に自由を束縛するという意味でも首輝きを負うということが使われたりもします。ですから、まあ、このことは正しく理解しなければならないかと思うんですね。さっきも触れましたが、当時は人々は律法学者やパリサイ人やそういった信仰の指導者と言われる人々によってですね、様々な信仰の規則に縛られていました。聖書に直接ないようなことも多くあったわけです。安息日についても、あれをするな、これをするな、本当に細かな規定が定められたりもしていました。それは人々にとってですね、大きな重荷となり、そして、信仰の自由を束縛するものでもあったわけです。そのように重荷に縛られ、苦労していたわけです。キリストはそのような重荷を負い疲れた人々は、キリストのもとに来なさいと言われました。そして、キリストの首輝きを負いなさいというわけです。なんだ、同じことじゃないか と思うかもしれません。律法学者やパリサイ人の首輝き、それを追わなくてもいい。でもキリストの首輝きを追え。まあ、じゃあそうだと、じゃあそれはどういうものなのかなとなってしまいます。ここでイエス・キリストはキリストの首輝きのことを追いやすく軽いと言われました。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですとあります。このことはキリストの首輝きが軽い要求をしているということでもないわけですね。例えばかつては100の要求があったけれども、まあそれを10にしましたよということでもないわけです。この追いやすいという言葉は、普通は良いとか親切という意味の言葉でもあるわけですね。ですから、キリストの首輝きというのは、キリストが私たちにこの求めている事柄、それは律法学者たちのようなものではなくて、本当にですね、この重荷に苦しむことのない親切な良いものである。私たちにとって本当に良いものであるというわけです。キリストの首輝き、キリストがですね、明示していること、あるいはキリストが教えていることからは、本当に人々を苦しめるものではなく、本当に重荷を負わせるものではなく、良いものであり、親切なものであり、そのことをイエス・キリストは言われたわけです。そしてそれは私たちを幸せにするものですよと言われるわけです。そしてさらにキリストから学びなさいともあります。キリストご自身から学ぶことが大切だというわけです。キリストの語られたこと、キリストが行われた技、そのところから深く学ぶようにというわけです。間違った人から学ぶと、自分も間違った方へと行ってしまいます。ある一人の方が山に登った時だそうですが、誰かがこの分かれ道にある標識をですね、たまたまミスだったのかどうかわかりませんが、反対向きにしてしまったそうですね。そのためにその間違った標識に従って何人かが道をですね、間違えてしまったということがあったそうです。まあ、とんでもないことになるところでした。キリストの首輝きを追うこと、それは良いことであり、正しいことであり、安全であり、私たちを幸いに導くものでもあるわけです。イエス・キリストが新たに私たちに教えられた事柄、私たちに求めている事柄は、本当にそれは重荷ではなく、私たちに幸いをもたらすものである。そのキリストの首輝きを追いなさい、というわけです。そして最後5つ目には、この魂に安らぎをということがあります。29節で、そうすれば魂に安らぎを得ます。魂に安らぎをという言葉は、先に語られた休ませてあげますという言葉と、まあ、元を同じくする言葉でした。ある一つの言葉から休ませると意味を持ったり、あるいはこの安らぎを与える。そんな風になったりもしたわけです。それは元来は、この縦ごとの弦を緩めることを指していた言葉だそうですね。人は絶えず様々な緊張やストレスの中にあり、ピンと張り詰めたようなところがあります。でもそれでは先に触れたようにやがて燃え尽きのようにしてしまったり、あるいは切れてしまったりすることはあります。そうなると大事でした。そのようなことにならないように、休みがやはり必要でもある。心身のためにもそれが大切だというわけです。それは魂にも言えることでした。様々な不安や、罪悪感や、欲求不満や、焦燥感、いろんなものがあります。魂には安らぎが本当に必要であるということでした。そしてキリストはキリストに従うときには、その安らぎがあると言いました。そこにはキリストの愛があり、様々な不安なことや恐れがあるけれども、それらすべてのことを益となす キリストの摂理の御手があるからでした。賛美歌の中に、幸ならぬ我がもなしとありましたけれども、本当に全てのことを働かせ、益なしてくださる、キリストの摂理の御手もある。そのようなキリストの愛や、あるいは、摂理を知るならば、安らぎが確かに訪れるわけです。聖書は、あなたの重荷を死に委ねよ。主があなた方を支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらないとあります。新約聖書においても、あなた方の重い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。電車に乗りながら、重いリュックを背負ってですね、やっと駅に着いて、電車が来た、乗った、席が空いてた、座った。そんな中でですね、なお、座りながらも重いリュックを背負い続けている人はいないかと思います。重荷をですね、神に、キリストに委ねなさいということでもあります。その時に神が心配してくださり、魂に確かに安らぎが訪れるものでもあるわけです。私たちは日々に、様々な重荷があり、疲れを覚えることも多くあります。でもそんな私たちをキリストは招いて、私のもとに来なさいと言います。そして、私はあなた方に安らぎを与える。本当にそのことがありますから、私たちをなすことは、このキリストの招きに応えて安らぎを得、キリストの首輝きを追って安らぎを得ることである。そのことをもう一度覚え、感謝いたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉ありがとうございます。私たちはそれぞれ、人には言えないようなことも多くありますけれども、様々な重荷に苦しみ、あるいは疲れを覚えるものでもあります。けれど神様、本当にあなたは私たちのそんな全てをご存知であります。本当に私たちは、このキリストの招きに応えて、あなたのもとに行き、そしてあなたに重荷を下ろし、あなたがその愛を持って、またその摂理の御手を持って、最善のことを成してくださることを信じて、また安らぎを得て歩むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上に、あなたの豊かな年頃な取り扱いがありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。